瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、
瞳さんってさ、
はい、
立命館大学国際平和ミュージアムのボランティアガイドとしてミュージアムに週何回ぐらい行くの？
はい、今10月11月は非常に修学旅行と研修旅行と社会見学が多い時期なので、小中高大を相手にほとんど行ってる。
ほとんど行ってるの毎日、
うん、だから月曜休館なので、
週6日やってんのか。
週6日のうち5日は行くのね。
すごいね、うん、
すごいね。
僕なんかめったに行かへんねんけど、
はい、
この間の日曜日行ってみた。
はい、どうでした？
田舎行くついでに雨やったから寄ってみて、
まあね、はい、
あの報道写真展が見たかったね。
はい、
あえて今日見たかって行って、うん、見てた。
はい、
だから毎日行ってるから見てるやろ、ずっと
見てます。
何が一番感動に深かった？
報道写真展の中で、
うん、そう、
今年の写真はね、どっちかといえば明るくないね、みんな。
そうやね、暗いね、うん、毎年見に行くんやけど、
そう、
思いっきり暗い。
でこうはミュージアムでやるようになってから毎年見てるので、うん、こう全体にどれが印象に残ってる残ってないという一枚ずつの評価よりも、今年の雰囲気、
うん、
去年の雰囲気みたいなので行けば、うん、毎年少しずつ暗い写真が多い。どっちかといえば目を背けたくなるような写真。
そうよね、
うん、
だからそんだけ世界中が暗くなってるいうか、
まあそれだけ報道するニュースになるものが多いっていうことは、そういうこと、傾向としてやっぱ暗いことが多い、
ダメなことが多いんだね、
私たちから見れば、
見ればね、うんうん、それは感じ
る
ね。
なんとなくもうちょっとワクワクするような、うん、へーとか言ってこうちょっと嬉しくなるような写真、
平和に向かっていくような気出しはないよね、
逆
にね。
ないですね、うん、でどちらかといえば子供たちがひどい目に遭ってる、そうそうそう、動物たちがひどい目に遭ってる、うん、でチラシと全体のポスターもそうですけれども、一番大きく取り上げられたのは亀さんの写真、うん、で漁網にくくるまれた亀さん。
私一番あれ綺麗は綺麗ね、カラフル、ね、
色的には ね、うん、プロの写真家ってすごいなという、うん、そういう評価はできるけれども、私ってあれ何が言いたいのか最初見た時分からなかったんです、
うん、
今年のポスターこれです、今年のチラシこれです、よろしく、ってミュージアムから渡された時に、いや亀さんやってぐらいしか、うん、でも亀さん体にくっつけてんのっていう話やん、うん、で妙を見たら漁網ってちゃんとちっちゃく説明が書いてあって、亀の体に漁網が巻きつくってどうやったらできるの、
うん、
だって人間がそんなもん巻くわけないし、亀さん自分でくるくる巻くわけないし、うん、どうしたらいいんだろうみたいな。で裏の方にいろいろ解説があるとこ見たら、要するに海中投棄されたものが
絡みついて、
うん、自然に
ぐるぐるで、
うん、自分の体に絡みついて逃げよう思ったけれども、うん、かえって絡みつくみたいな、うん、結果ああなって、亀さん結局寿命短くなると思いません？ああいう
思う、うん、
やっぱり行動範囲が狭められるし、うん、自分が食べたいものを好きなだけで食べられるような状態にはないように、うん、素人目でも思うんですけど、あれだけ自分たちの大事な海であるところを汚してるというか痛めつけてる、
うん、
そこに暮らす、まあ、動物も魚も生きてるもの全てに対してやっぱ傷つける原因を作ってるの人間やと思ったら、えらい罪深い生き物やなと。
そうだ、ね、
自分ではそう思いましたけどね。
それと印象に残ったのがサイの角を取るために密漁したやつ、
はい、うん、サイが死んでるね、
ね、黒サイのでっかでっかいのが、
う
ん、そのサイの角一つしかない角、
一本しかないからね、サイは、ね、ゾウさんみたいにね、うん、
その角がクスになるから言
う
て密漁されて、
う
ん、その角取るためだけに殺されてんやろ。
そう、
あれがむごいよね。
だから人間ってやっぱり結構、うん、こう命をいただくっていう考えもね、うん、教室で豚飼ってる話とか昔映画であったじゃないですか、
豚の教室、
うん、だからあんな風にして他の生き物の命をいただいて自分の命が生きながらえるんだっていう考え方も確かにあるんだけれども、うん、自分の欲得のために、
うん、
便利だから売れるから
それ
だけのために他のものを殺す、うん、命を取るっていうのはやっぱりどっか間違ってるなっていうの、うん、写真を見て思うんですけれども、でもやっぱり全体の雰囲気として去年より一段とそういうっていうような写真が多かった。
多かった、
うん、であんまり世界は明るい方向いてないのかな。
ああ、そうよね。
ね、
う
ん。で、そういうことでいけばね。
もう子供に見せられへんような写真が多い。
うん、いくつかが団体見学の中で、今特別展やってますけど、どうしますって言って、先生たちとかね、引率の方たちに聞くと、うん、ごめんなさい、小学生なんでそこはもういいですって。下見に来たり、 あらかじめ先生たちが中を知ってた上で、うん、あ、ここはちょっといいですって言われる学校がやっぱりいくつかあるんです、
うん、
なんか現実なんだけれども受け入れられる年齢かどうかっていうのはやっぱり先生たちの判断なので、うん、あ、じゃあ、 あの常設展だけにいたしますっていうことで、こっちはもう言われたらその通りなのでね、そうするんですけれども、やっぱり中学生以上、せめて高校生ぐらいからは、現実として見るっていう、受け止めるっていう力も、自分たちそれぞれにあったらいいのになと思いつつ、基本的にはあんまり小中学生は見ないですね。で、あの、今日、というか昨日ですね、あの、同じボランティアガイド仲間でちょっと勉強会したときに、戦争の反対は何だ、平和の反対は何だっていう話があって、うん、あの子どもたちに平和って何ですかっていうちょっとミニ講話的なことをやってることがあるんです。でその時に一番最初に平和の反対は何だと思いますか、子どもたちに聞くんです。何だと思いますかっていうんで、まあ、あのボランティアガイドも、うん、まあ、何人かいるのでね、みんなしていや平和の反対戦争やろみたいな、うん、こう普通に対峙してるもんとして考えてそういうことをやってたんだけど、あのその方の子供たち向けへのメッセージ最後まで聞いたときに、あ、ちゃうわと思ったんです。平和の反対何でしょう。
いっぱいあるよ、
うん、いっぱいあるけど、うん、こう全体的に網羅してる感じの言葉として何か
貧しさ、
うん、でもそれは一つの現象やな、うんうん、だからそういうことでいけばやっぱり暴力です。
あ、暴力か、
うんうん、だからあのこれが正しい答えかどうか私は本人に聞いてないのでわからないですけれども、うん、単純に平和の反対戦争戦っていう形ではなくて
ないよね、
うんうん、だから平和っていうのはミュージアムの考え方としては一人一人の人間が自分の持てる能力を全て発揮してあの、あるがままに生きられる状態っていうのが平和な状態っていうふうに定義するので、うん、それを考えたらそれを邪魔するものは全て戦争、平和の反対なんですよ、
うん、
でそういうことでいけばやっぱり暴力なんです。構造的暴力っていう、うん、それの中には貧しさも入るし、うん、自分が学校に行けないこととか食べられないこととか自由に職業を選べないこととかいろんなものが入った上で暴力なんですよ。だからそういう意味でいけばすごい怖いけどすごいことやってるなっていうのはちょっとボランティアガイドとしてはこう責任の重さみたいなのをちょっと感じた、うん、あのミニ勉強会をしてきたんですけどね、うん、まあ、そういうあの日々ボランティアガイド活動なるものをしております。でね、一つねお知らせをしたいと思います、はい、この方は富山茂雄さんって方なんですけど、
富山さんか、
富山さんなんです。金振ってありました。
あ、よかったね、うん、外山さんかな思ってて、
漢字としては外の山の重い男って書きます。で、ある兵士の日常という展覧会があります。もう10月1日から始まってます。あのもうちょっとで終わってしまう、10月22日までなんですけれどもね、会場が佐賀美術大学の付属ギャラリーっていうところでやってるんです。あの入場無料で秀英さんのところギャラリー行きますって言ったらキャンパスの中どうぞって言って通してくれはるんで、あの誰でも行けますけれどもね、ここ行くとこの富山茂雄さんって方がいわゆる軍事郵便として自分が戦地から実家もしくは家族の元に宛てて送ったハガキがもう時系列にずらーっと並んでるんです。でこの方はあの運よく生きて帰ってこられた方なので、で自分が戦地から送ったものを本当に番号順に並べて、あと自分が帰ってきてからもう一度清書したものもちょっと大きなバージョンとかね、いろいろあって色つけたりして綺麗にあの絵として見れるものがあるんですけれども、私これ不思議だったんですけど、軍事郵便って結構あの添削でもないですけれども書いちゃいけないことは、うん、あの隠すようにとか黒塗りしたとかっていういわゆる検閲を受けた軍事郵便っていうのはね、ミュージアムの中にもいくつかあって展示会なんかでもそういうの見たことがあるんですけれども、この方あのいわゆるイラスト写生的なこう絵画なんですよね。で全部絵画なんで文章ほとんど書いてないんです。あの何月何日とかそういうこともあまり書いてなくて、どこそこの休憩中にみたいなとかね、なんとかさんへみたいなことしか書いてなくて、はっきり言ってどこの何なのか何が言いたいのか 絵だけ見たんではもう一つわからない感じのことが多いんですけれども、時系列に見ていくとね、戦いに行った様子っていうのは本当によくわかる。で、これだけ集めた、これだけ持っていた、揃っていたっていうのはね、本当にね、見る値打ちがあります。で、戦時中のことに興味があってもなくても、見てたらストーリーとして面白いし、絵画的な意味でもやっぱり見てたら面白いです。本当に中国の日常がずっと順番に書いてある。で、時々ポコって、南京にてとかね、ポチッと書いてあってね、うん、あ、この時に南京にいたということは、例の事件の頃にはいたのかな、事件の後なのかなとかね、ちょっとこう、歴史の年表に照らし合わせてみると、またね、別の意味が見えてきたりしてね、面白い展覧会だと思います。で、佐賀美術大学のギャラリーの方であります。富山茂雄さん、ある兵士の日常、10月22日の日曜日まで、午前10時から17時まで、無料ですので、どうぞ皆さんお近くの方も含めて行ってみてください。あともう一つお知らせです。ギマヒロシ版画展、沖縄への思いということで、11月1日の水曜日から12月の23日土曜日まで、立命館大学国際平和ミュージアムの1階中野記念ホールで版画展があります。これちょっと年齢的に高めの人にはね、懐かしい方の版画です。ギマヒロシさんって白黒の絵、当たり前ですけどね、版画なのでね、カラー刷りではなく白黒なんですが、すごい壮絶な絵です。で、沖縄での体験、沖縄への思い、琉球の文化みたいなのをね、ずっと版画として残してはる。中にはカラー刷りのものもありますのでね、どうぞ皆さん来てください。11月1日から12月23日まで、入館大人の方は400円、中高生300円、小学生200円になっております。お得な情報一つ、11月の18日と19日は関西文化の日っていうのがありまして、この日は入館無料ですので、どうぞ皆さんできたらこの日を狙ってくるっていうのも一つの方法かと思います。ギマヒロシ版画展、沖縄への思いっていうことです。あともう一つ最後になります。生かそう憲法、守ろう9条 11.3 憲法集会 in 京都ということで、またもや憲法記念日が参りましたので、文化の日ですね。この日に山内俊弘さんという方をお迎えして、憲法9条について語り合う、お話を聞くっていう集会をします。会場は丸山野外音楽堂で、会場が1時半開会、12時半会場になってますので、ね、早めに来ていただいてもそれなりに楽しめるように、プレ企画みたいなのも、オープニング企画みたいなのもあります。で、参加無料ですけれども、できれば会場カンパにご協力をという企画です。で、雨天決行ですので、どうぞ 11.3 憲法集会 in 京都、たくさん集まるっていうことは、この安倍政権もしくは今の現政権に対するやっぱり意思表示としてもいい集会になるかなと思います。やっぱり集まることが力になるということは、集会はやっぱり表せる唯一の機会だと思いますので、生かそう憲法、守ろう救助、 11.3 憲法集会 in 京都、11月3日丸山野外音楽堂で開催しますので、どうぞご参加ください。ということで、
行くの？
行くよ。私ごめんなさい、これ実行委員なんでね。
あ、そうか。
はい、はい、受付の周りでうろうろしております。パンフレット配ったり、あ、子供企画あるのでね、できたら小中学生連れてきてください。はい、この番組は京都の屋根を支える小さな会社、株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。